辻ちゃん、
上ちゃんの
アクセシビリティポッドキャストシーズン2。イエーイ。はい、というわけで、
はい、シーズン2、
今回からアクセシビリティポッドキャストまた3ヶ月間、お付き合いいただくことになりました。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。今回からのシーズン2の簡単な説明なんですけど、
はい、
奇数回、今回7回目になるんですけど、奇数回は今まで通りアクセシビリティヘッドラインをお送りしてまいりたいと思います、
はい、
で偶数回なんですけど、ウェブ制作者の方々に使っていただけるような Tips をお届けしてまいりたいと思います、
はい、
アクセシビリティヘッドライン。
それでは、最初のトピック参りたいと思います。視覚障害者のパソコン、インターネット、携帯電話利用状況調査2007結果発表ということで、この調査報告結果が発表されましたが、
はい、
上ちゃん、この結果発表ってもうご覧になりましたか？
はい、見ましたね。
今年の6月にアンケート形式で調査が行われたんですけど、
うん、
実は私も回答させていただきまして。
あ、そうなんだ。
はい、なんか413人の方から回答が寄せられたということで、うん、なんか前回の結果に比べてこう回答者がすごい多いですよね。
そうだね。だからすごい調査結果としてもこう信頼性が増したっていうかね。
そうですね。
やっとこう使えるデータが出てきたっていう感じですね。
うん、なるほど。で今回の調査結果ではパソコンだけじゃなくて携帯電話の利用者の数が増えたということが結果として公表されてました。で私自身も携帯電話日常的にメールを見たり、ウェブを閲覧したりするのに使ってるんですけど、確かに昔に比べて携帯電話って使いやすくなってきたんですよね、
うん、
だから利用者もどんどん増えてきてるのかなと思ってるんですけど、うん、パソコン関係ですと、スクリーンリーダーのシェアではやはり PC とかが断然トップで多いんですよね、
うん、
で音声ブラウザーで言いますとホームページリーダーが多いんですが、
うん、
ホームページリーダーって、開発が止まっちゃいましたよね、
うん、
で、先日ネットリーダーが発売されまして、今後音声ブラウザーのシェアがどのように変わっていくのかっていうのは非常に興味深いところなんですが、この結果をご覧になって掛布さんいかがですかね？
非常にですね、興味深いですね。
似てね。
ありがとうございます。
どんどん次のトピックいきたいと思います。オープンソースのスクリーンリーダー NVDA 日本語化プロジェクトスタート。
はい、
無料でオープンソースのスクリーンリーダーで NVDA っていうのがあるんですけど、うん、これちょっと以前に軽くお話ししましたかね、うん、でこれをですね、日本語化しようというプロジェクトが、先日スタートしました。
はい、
これ UAI 研究会というところでプロジェクトをスタートしたんですが、
はい、
一応
辻ちゃんがメインなんでね。
あ、そうですね、で上ちゃんもメンバーとして、はい、活動をしてい
きますと。
はい、
はい、
このスクリーンリーダー、商用スクリーンリーダーにはまだ及ばないまでも、うん、Windows 上の基本的な操作であれば結構読み上げることができるんですね、
うん、
で日本語化をするにあたってまだたくさん問題はあるんですけど、
うん、
どんどん使っていただきながらいいものに育てていきたいと思いまして、ウェブ上で公開を始めました、
はい、
説明書とか実はまだ全然翻訳できてないんですが、
うん、
ウェブ上に簡単に NVDA を実行するための方法とか書いてますので、
うん、
皆さんに使っていただければなと思います、はい、で実はですね NVDA 12月5日付で、これもともとオーストラリアの方によって開発が始められたソフトウェアなんですけど、
うん、
その本家のソースの中に日本語メッセージが組み込まれました。
お、
はい、どんどん開発を続けていっていいスクリーンリーダーにしていきたいなと思っております、
はい、
このスクリーンリーダーについて掛布さんはどのようにお感じになりますか？
非常にですね、楽しみですね。
やっぱり似てないですね。
まあ、真面目な話をすると、これやっぱり無料でダウンロードしてインストールできるっていうのがポイントだよね。
そうですね。開発者の方々っていうのは視覚障害者の利用者がコンピューターのハードウェアと基本的なソフトウェア以外に出費をしなくても、
うん、
コンピューターが使えるようなスクリーンリーダーを作りたいっておっしゃってたので、
うん、
その考えは受け継ぎつつ、
うん、
日本でもこうちゃんと使用できるようなものを作っていきたいと思ってるんですよ。
パソコンを使うための最初のハードルをね、
そうですね、
できるように下げようっていうところがいいですよね。
はい、
うん、
それでは次のトピック参りたいと思います。アック04アワード2007応募受付開始。 このアックゼルナンアワード、上ちゃん審査委員長をされてるそうですね。
はい、まあ、一次審査の審査委員長ということなんですけれどもね、今年から日本ウェブ協会が主催になってこのアックゼルナンアワードを、やることになりました。
はい、
で、まあ、今年で3回目なんですけれども、1回目はアック04アクセシビリティアワードって言っててですね、
はい、
まあ、アクセシビリティがテーマだったんですけれども、
はい、
まあ、去年さらにそれに、まあ、アクセシビリティとクリエイティビティの両立っていうふうにテーマが変わって、
うん、
で今年はですね、まあ、そのアクセシビリティとかクリエイティビティ両立するっていうのも当たり前で、その上で、サイト上でどれだけコミュニケーションっていうものをですね実現できてるかっていうところを表彰するアワードとして、開催することが決まったと。
なるほど。
いうことです。
コミュニケーションって大切ですからね。うん、
で、一応審査の方もですね、2段階に分かれてまして、
はい、
一次審査ではまずウェブサイトとしての要件、まあ、例えばアクセシビリティはもちろんですけれども、インフォメーションアーキテクチャだったり、
はい、
ユーザビリティだったり、あるいは XHTML とか CSS とか、XHTML とか CSS のまあクオリティとかね、
はい。ちょっと待ってください。
CSSSS Sorry
Never mind。 掛布さん助けてくださいよ。
非常にですね、ろれつが回ってませんね。
なるほど。
で、まあ、XHTML と CSS のクオリティとか、
はい、
あともちろん、ビジュアルデザイン、インターフェースデザインとかですね、そういう、まあ、要件をきちんと、各専門家、これ今回、ね、約20人ぐらい、
たくさんいらっしゃる、
一次審査員それぞれの、専門家が、審査をします。
はい、
でその上で、各部門の入賞作品っていうのを選出して、で最終審査はですね、優れたコミュニケーションっていうのがきちんと提供できてるかどうかっていうところに着目して、これは7人ぐらいなんですけれども、
はい、
有識者による、最終審査委員会でアワードが決定していくという感じになっています。
なるほど。
まあ、ぜひですね、皆さんからのご応募をたくさんお待ちしておりますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。というわけでアックゼロ4アワードに関するトピックでした。それでは次のトピック参ります。アドビフラッシュプレイヤーの最新版公開。これは12月4日付の、
うん、
アドビのアクセシビリティに関する情報として発信されてたんですが、
うん、
アドビフラッシュプレイヤーの最新版が公開されてました。
はい、
でこのフラッシュプレイヤー最新版では今まで Firefox と JAWS ですとか Windows といったようなスクリーンリーダーの組み合わせでは、
うん、
フラッシュコンテンツの内容を読むことができなかったんですね。
うん、
それがなんと Firefox でもフラッシュコンテンツにアクセスできるようになりました。
お
ー。で今までのフラッシュプレイヤーだとこんな感じにコンテンツが読まれます。
なお点、話題に上がっているサイトなどのリンク先につきましては点、鍵開き全文を読む鍵閉じのリンクよりテキスト化された内容でご確認くださいまる。リンク画像ダウンロード。
はい、このようにですね、
うん、
ご確認くださいの後に、
うん、
あ、これ、アクセシビリティポッドキャストの紹介ページなんですけど、
うん、
すぐダウンロードっていうふうにリンクが読まれてたんですね。
うん、
まあ結局、その、Firefox を使ってる場合は、スクリーンリーダーユーザーはコンテンツをダウンロードしてしか聞くことができなかったんですけど。
フラッシュのボタンが読み上げられなかったと。
そうですね。うん、新しいフラッシュプレイヤーですと、再生ボタンとか、その辺のボタンが読めるようになって、うん、実は再生ボタンちゃんと押せるんですね。
素晴らしい。
でちょっとその、押せるようになったフラッシュの音声を聞いてください。うん、
はい。
なお点、話題に上がっているサイトなどのリンク先につきましては点、鍵開き全文を読む鍵閉じのリンクよりテキスト化された内容でご確認くださいまる。再生ボタン、早送りボタン、巻き戻しボタン、早送り再生ボタン、早送りボタン。
藤ちゃん、
上ちゃんの
アクセシビリティポッドキャスト。
はい、こんな感じですね。
うん、
やっぱり Firefox 使ってて僕なんかフラッシュコンテンツを読まなきゃいけないような局面では、
うん、
インターネットエクスプローラーを今まで使ってたんですけど、
うん、
これで Firefox でも JAWS を使いながらフラッシュコンテンツにアクセスできるようになりました。
うん、フラッシュも確実にこう少しずつだけどアクセシビティ向上してるよね。
そうですね。うん、
でフラッシュといえばね、
はい、
CS3 からの新機能で、ムービーにキャプション、
はい、
まあ、字幕って言えばいいかな、
はい、
キャプションが簡単につけられるコンポーネントが追加されてまして、
はい、
これまあタイムドテキストっていうですね、まあ、W3C で作ってる仕様に沿って、 まあ、何分から何分何秒までこのテキストを出すとかっていう指定を XML ファイルの方ですると、
はい、
それを取り込んでですね、フラッシュのムービーに字幕が付けられるという機能も追加されてますんで、
はい、
まあ、本当にじわじわとね、フラッシュのアクセシビリティ向上してきてるということで、また今後も期待しながら見守っていきたいかなと、
そうですね、
思いますね、
はい、
はい、
楽しみにしたいと思います、
はい、
というわけでアクセシビリティポッドキャスト本年最後の放送になりましたけども、いかがでしたでしょうか。
つゆちゃん的にはどうなん、この2007年振り返って。
そうですね、うん、アクセシビリティというとやっぱり新しい音声ブラウザの登場っていうのがネットリーダーなんですけど、
うん、
すごいこうホームページリーダーが開発が止まっちゃったじゃないですか、
うん、
それでちょっと今後どうなるのかなって心配してたんですけど、うん、新しい音声ブラウザが出てきたということで、
うん、
なんかそれはすごい私にとっては大きなトピックでしたね、
うん、まあ、確かにね、音声読み上げって、まあ、アクセシビティの中の一つの要素ではあるんだけれども、
はい、
やっぱり大きいからね、
そうい
う意味では、来年ネットリーダーとか、あと今日紹介した NVDA とか、
はい、
あと Firefox のアドオンの Firebox とか、
はい、
いろんなのが出てきてるんで、来年これがどういうふうに進化していくかっていうのも楽しみ
ですね。そうですね、
うん、
はい、今後もアクセシビリティに関する最新の話題をお届けしていきたいと思いますので、はい、引き続きよろしくお願いいたします、はい、はい、アクセシビリティポッドキャストでは、
うん、
皆様からのメッセージをお待ちしております、
はい、
今後ですね、ウェブ制作者の方々に使っていただけるようなテクニックを紹介していきたいと思いますので、うん、日頃ウェブを作っていらっしゃるときにこういう場合どうしたらいいんだろうとか、
うん、
困ったことがありましたら、ぜひ質問をお寄せください。
辻ちゃん上ちゃんがバッチリ答えていきますからね。
そうですね、
はい
はい、
送り先は、
はい、a11y@mitsue.co.jp でお待ちしております。
はい、
はい、それでは
アディオスアミーゴス、メリークリスマス and ハッピーニューイヤー。